からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、9月に入りまして、さすがに気温が少し下がったかなという、気がしています。長袖の方も、見かけるようになりました。でもまだまだ油断は禁物と聞いております。明日明後日くらいはまた35度前後、東京方面もなるような話を聞いております。皆様、ぜひ健康には、お気をつけください。さて今回は地域と防災、そして文博京都文化博物館35周年、そんなテーマでお届けします。お越しいただきましたのは京都府災害ボランティアセンター副代表、そして京都文化博物館職員でいらっしゃる高桑哲則さんです。ようこそお越しいただきました。
こんにちは。
こんにちは。お久しぶりと言いたいところ、
ね、
ただいろんなところでなんかいや高桑さんみたいな感じで、
そうですか、
ね、お目にかかるので、はい、そんなに久しぶりっていう感じがしないのですが、
そうですね、でもここのスタジオがめちゃめちゃ久しぶりですね。
あ、そうですか、はい、10年以上経ってるかもしれませんね。
ですね、
高桑さんには、はい、しばらくの間こう番組をしてくださった時期も、はい、していただいた時期もあったかな、はい、という気がするんですよ。
京都青少年夢ネットワーク、夢と京都っていう団体でね、
そうだそうだ、
2週間に1回番組やってたんですよ。
そうなんですか、よう覚えてありますね。
よう覚えてます、めっちゃ大変やったの覚えてます
え、2週間に1回
そうそうそう、
毎週とか月1回じゃなくて、
じゃなくて確か2週間に1回
15分くらい、
あ、そうそう、それぐらいです。
そうなんですか、
うん、それぐらい
です。なんか若者の、
そうです、毎回ゲスト呼んで、
はい、
そういういわゆる青少年活動とか、まあ、社会貢献活動とかやってる若い人に来てもらって、でお話を聞くっていうのをやってたんですよ。
ああ、そうですか。
めちゃくちゃ大変でした。
あららいや、高桑さんは本当にいろんなことをしてらっしゃるんで、まあ、その時はそれがお仕事だったということなんでしょうか。
そうですね、仕事に近いもんでしたね。
ああ、はい、そうですか、
はい、
まずはですね、やっぱり季節ということで、はいはい、今台風、今13号が関東方面、
ね、はい、
北上して、
はい、
なかなか千葉県などは大変な状況にあるというところ で、
ね、
はい、防災というお話を、はい、ぜひしていただきたいんですが、はい、この副代表を務めてらっしゃる京都災害ボランティアセンター、
はいはい、
知らない人がほとんどじゃないかなと思うんですが、
ね、はい、
これはどういう団体およびセンターと名が付くからには、
はい、
そういう場所があるのかとか教えてください。
もともと2004年台風23号っていうのがありましてね、
はい、
由良川の川べりでバスがほとんど沈没した状態の中で、
そうですね、屋根の上に、
そうそうそうそう、お年寄りがいっぱい乗っかって一晩過ごしたっていう、時に、
はい、
京都府内で活動するいろんな青少年団体だとか、NPO だったりとか、そういうところが連携して、
はい、
実は丹後とかにボランティアバスを出してるんですね、
ええ、
でそれをきっかけに翌年にできた組織なんです。で特徴的なのは、要は今では珍しくないかもしれないですけど、いわゆる官民共同、官というのはいわゆる、はい、まあ、言ってみれば役所ですよね。役所と民間団体が連携してやりましょう。で要は災害が起こった時に、いやこれは役所の仕事だ、これはいやボランティアの仕事だっていうことではなくて、
はい、
両方が連携して初めてこううまくいくことたくさんあるだろうと。で両方が声を上げて 団体として設立した。まあ、センターということなので、あの今おっしゃっていただいた通り常設型なんですね。で今センターはあの烏丸太町にありますあの、ハートピアの、中にあります社会福祉協議会、京都府の社会福祉協議会の事務局の中に あるという形になります。はい、
そうですか。そうするとその2004年の台風23号、はいはい、をきっかけにそのボランティアが活動して、はいはい、それでその官民と、官民共同のやっぱり組織が必要だろうというところで、
そうです、
の頃生まれたというところですが、
はいはい、
あのそれはお互い必要とするものですよね。官だけでは何もできないし、民だけではやっぱりできることは限られてるというところ で、はい、まあ、もう共同すべくしてもうそういう形になったというところで、まあ、はい、およそ20年経って、
そうですね、
活動内容としてはあのどんな、なんか変遷ってあるんですか、変化とか。
そうですね、まあ、災害そのものもあの、まあ、皆さんよく覚えてらっしゃるのはあの2011年の東日本大震災ありましたよね、
はいはい、
で、まあ、それ以降も例えば熊本の地震であったりとかいろんなものがある中で、あの全国でそのいろんなボランティアが活動する、なんていうんですか、災害ボランティアっていうキーワードが割と一般的に なってきてるんですよね、
は
い、であのやっぱ当初っていうのは、はい、あのまあ、ボランティアですから要は本人の意思で、うん、自分が行けるときに行くっていう形でやってたのがやっぱ多かったんですけども、
はい、
そうなると何が困るかっていうと、いわゆる被災をされたところっていうのはあの好むと好まざるに関わらずボランティアがたくさん来ちゃうんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。だからそのボランティアをどう裁くかっていう課題がいっぱい出てきたんですよね。だからあの例えばあのこれも本当に変な話なんですけど、メディアでね、
はい、
映像で大変だって出ちゃうと、そこはブワーッと行くわけですよ、ボランティアが。
そうなんです。
ところが実はそういう報道に乗らないけれど、
はい、
実はあの甚大な被害を受けてるところがある。そうなるとボランティアも当然ね、バランス
格差が出てくるんです。
需要と供給が全然マッチしないっていう状況出てくるんですよね。だから単純に言うと今の災害ボランティアセンターの動きとしては、
はい、
あのきちんと情報、今こういう状態です、
はい、
今被災状況はこうです、
うん、
で今ボランティアセンターの立ち上げをしているので、ボランティアさんまだ来ないでねと、
はい、
まず出します。で体制ができます、はい、出来上がった時にいろんな規模とかそれから受け入れをできるかできないか、資機材があるかどうか、またスコップが10本しかないのに1000人来られても困るわけじゃないですか、
はい、
だからそういう資機材、資材とか機材がある程度整理ができました、う
ん、
ボランティアの受付体制もできました、はい、で保険の問題とかいろんな課題があるんですよ。でそうなるとそういう体制を現地のボランティアセンターっていうのはやっぱりやっていかなきゃいけない、
うん
うん、ところが現地ボランティアセンター運営してる人間何人いるかっていうと、
はい、
正直な話一桁ですよ。そこに例えば毎日500人ボランティアが朝から頑張りますからお願いしますって来られても、
うん、
そこさばくのが大変。じゃあどこに行ってもらうの、何人行ってもらうの、うん、どうやって行ってもらうのいうことを考えると、そこの整理とかもすごい必要なんですね。だからそこをうまく需要と供給を成立させるように、今災害ボランティアセンターっていうのはそういう情報発信を積極的に行ってます。この段階ではこういう情報出そう、あそうだ、まだ情報がたくさん集まってないから、とりあえず市町村の中で自分とこの市の中で町の中でボランティアを集める。だけどだんだん被害程度が分かってきて、これはちょっと人が欲しいぞ、じゃあ例えば京都府外からのボランティアも受け入れるとか、そういうふうにある程度ボランティアセンターの方がコントロールをしていくような、そういう体制になりつつありますね。
ああそうですか、
うん、
まあ、20年近く経ってようやくそういうボランティアをその運営で母体である災害ボランティアセンター、まあいろんな地域地域にそのような災害ボランティアセンターって存在するんですか。
あのね、市町村に必ずあるのが社会福祉協議会があるんですね、
はい、
で現在は市町村の災害ボランティアセンターというのは、うん、まあ、常設型のところもありますし、まあ、協定型というのもあるんですけども、これ要は行政が例えば災害を、まあ、ある町が、 災害を受けました、はい、で、まあ、行政の方でいわゆるその、災害対策本部を建てました、はい、建てて災害ボランティアセンター設置してくれって言われたらすぐに立ち上げられるの体制を作る、そういう協定型のやつとかあるんですけど、はいはい、京都府内では一応各市町村すべて災害ボランティアセンターが常設なり協定型で存在しています。
あ、そうですか、
はい、それも、はい、あのやっぱり今これまでの以来の年月の中で、はい、積み上げて出来上がってきたということですね。
こういう順番でこういうことを展開していったら、うん、うまくいくなという、やっぱり経験で積み重ねてきたというところで、はい、あの近いところで言えば、はい、あの台風7号、
はい
はい、やっぱり京都府ってお茶の京都、はいはい、森の京都とか言うだけあって、うん、こう、あ、南北に長くって、はいはい、天候も違うんだなっていうことが、はい、つくづく感じられるんですが、はいはい、あの舞鶴や綾部や、はい、あの結構被害、あのこの台風7号、ね、大きかったんじゃないでしょうか。
あの広域ではないんですけれども、はい、エリアとしては狭いんですね。ただ
あ、そうです
か、エリアとしては狭いんです。あ、うん、ただあの山間部とか、うん、あるいはその 谷からこう開けた地域とか、そういうところがやられてるんですね。でそれはただの水害だけではなくて、それこそあの土砂災害、
山の斜面が崩れたという感じ、
谷をこう来るんですよね。あの水とか雨、まあ、要は雨がわー降ったら、はい、山手の方で降ったら
もう吸い切れなくなって、それがこう木材とか土とか全てをこう すごい流れですね。
そう飲み込んだ形でわーっと来たところに、はい、民家があるわけですよね、
はい、
でそこの家を潰したり、あるいはもう、畑とかいろんなところにやっぱこの土砂が流れ込んだりとかしてるんですけれど、
はい、
あのだから被害としてはあんまりこう映像としてはねたくさんは出てませんけども、きついところはかなりきつかったとは思いますね。
そうですか、はい、あのそれでボランティアを募集しておられる、
はい、
あの何かを見拝見して、はい、本当に必要な作業何人、はい、はい、必要ですとか、はい、やっぱりおっしゃったように、はい、すごくボランティア その受け入れ方募集の仕方もこんなに進化してるんだっていうふうに拝見したんですが、はい、それはそういうことなんですか。
そういうことです。
そういうことですか。
まあ、まさにそうなんです。そうしないと本当に、あの、まあ、今回、まあ、今回あの府の災害ボランティアセンターとしては綾部に、はい、実はボランティアバス
綾部、
はい、8月の26、27の2日間1台ずつ出してます、
はい、
で、これはやっぱりあの発災以降すぐに出したのではなくて、現地とのやり取りをする中で向こうの受け入れ体制、それから災害の被害状況とかそういうのを踏まえて、向こうからぜひボランティアを出してくれということがあって、はい、急遽募集をしてバスを出したという形ですね。
あ、そうですか、
はい、
それはやっぱり結構少なめの人数としては割合、
はい、
こういう作業、泥かき、例えば泥をかく作業に7人とか、
はいはい、
本当に整理された募集の仕方っていうか、
そうですね、
床がどうの、はい、このこういう作業のためにっていう、
はい、
素晴らしいっていうか、やっぱりその20年前とはかなりし、あ、変わってるわと思ったんですが、
う
ん、
そうですね、はい、やっぱり実際そうやってじゃあ現地のそういう災害ボランティアセンターを立ち上げてどうやって運営をしていくんだっていうことについてはやっぱ研究もされてますし、
はい、
でこれまでの経験をもとにこういうふうにしたらいいだろう、ああいうふうにしたらいいだろうってことはやっぱりいろんなところで揉まれてるんですよね。
はい、
でそういうことをやっぱりきちっとこう教えてくださるそういう組織もありますから。
そうなんですか。
でそういう研修をやっぱり府の災害ボランティアセンターはやっぱ継続してやってるんですね、
はい、
でその研修だとかそういう、講習とかそういったものを重ねていく中でやっぱりみんながこうだんだんレベルアップしてきてるなっていうのは思いますね。
あ、そうですか、
はい、
副代表であることを今思い出しましたが
あ、そうなんですよ、はい、
副代表って大変じゃないですか。代表として代表よりも大変かもしれません。
あ、そうかもしれないですね。ただ僕はあくまでそのボランティアの立場で関わっているので、
はい、
だから、まあ、変な言い方になりますけど言いたい放題言えますね。だから、うん、役所の立場じゃない、
あ、
いわゆる民の立場、
はい、
で もっとこう しなきゃ結局なんだろう支援、まあ、いわゆる被災をされた方被災を受けた地域のためにならんぞということはやっぱり言える立場にいるのでそこが官民共同の中での良さだと思う。これが役所だけで組んでたらやっぱりどうしてもお役所のいろんな都合で回されるところが出てくると思うんですよね。だけど僕ら民だからもう一ボランティアでやってるからだから単刀直入に言えるんですよね。それはもうはっきり言って無駄とかね無理とかね、うん、それは被災地のためにならんとかいうことはやっぱりはっきり言えるので、でやっぱ府の災害ボランティアした運営員っていうのがいますが、いろんな市町村でやって活動されている方、それから全く NPO としてそういう災害ボランティア活動をされている方かと思えば、いわゆる青少年団体の方、いろんな方がいます。だからそこの中でいろんな立場からこう意見を言い出して、まあ、言い合うことで今求められている形はこうではないかっていうのを結論を導き出して活動に実際反映させるということが今できているんだろうなと思います、
ね、そうなんですか。そうすると今伺ってますと、うん、はい、その高桑さん、忖度なしでやっぱりそのちょっと俯瞰して見てそれはあかんぞとそれはええぞっていう、うん、言ってる高桑さん素晴らしい。
あ、いやそんな素晴らしいことないですよ
素敵とまではいきませんけどいやそういう人がいないとやっぱりこう、はい、組織ってうまく多分いかないんだろうなっていうふうに。
あ、そうかもしれないですね。
やっぱりどっちでもない中間的に、うん、両方を見れる目っていうのがすごく大切なんですよね。やっぱすごい、
うん、いやそう恐れ入ります
いや、そして9月、はい、まあこう台風がこう、はい、ちょっと前は3つこう南海上にあったなという大変だなというところで今回はちょっと近畿地方はそれたなとか、
はいはい、
そういう目でついつい見てしまうんですが、この9月10月って、
はい、
結構台風、大型台風、
ね、毎年ね、さっき言ってた2007年、ね、ね、日本でも10月なんですよね、台風23号ってね。だから9月10月っていうのははっきり言ってやばいんですよね。
そんなことをやっぱり人間ってなんて愚かなんだろう、自分が愚かなんですが、うん、忘れてしまうという。
そうです、それはあります。
10月は秋だしもうそんな台風なんか来ないっていうイメージもあるんですが、
はいはい、
決してそんなことはないということですね。
まあ、ただ、この先ほどの話でその、被害もね、まあ、京都府なんか南北長いからいろんなものがあるわけですけど、災害の種類によってもだいぶ変わると思うんですよね、
はい、
それが水害なのか、
うん、
地震なのか。地震ははっきり言っていつ来るか分からん、だから準備しにくいんですよ。だけど水害、いわゆる台風に関して言えばもう毎日のようにニュース出るわけじゃないですか。でしかも、もう避難指示とか避難勧告とかそういうふうにもうはっきり出てますよ ね、
はいはい、
だからあの情報を先取りすることはできるんですよ、
はい、
それと、極端な話、もちろん常日頃からね、例えば非常用持ち出しバッグとかね、非常用食料とか、
はい、
キープしておくのはもうそれに越したことはない。だからもしそれが用意できなくても、
うん、
台風情報来たら、台風情報見てたら、
はい、
これほんまにやばいわっていう思いをした時からでも準備できることはあると思うんですね。
なるほど、
うん、だからそこはやっぱり、はい、なんていうんですかね、まあ、常日頃からもう用意できたらいいですけども、もしそれが用意できなかったとしても、
はい、
慌てずに、いわゆるそういう情報をまあ、行政が出したりテレビで言うたりネットで出たりしますでしょ、
はい、
でああいう情報をやっぱり真に受けてほしいんです、
はい、
真に受けてもらって
自分は大丈夫という心はのけて、
うん、そう、
はい、
もう真に受ける、来るぞという思って用意してもらって、空振りだったら儲けも
よかったやん。
そう、
はい、
だからそういう思いになっていただきたいですし、うん、だからやっぱりそこはいわゆる減災って言いますけれども、
はい、
もう災害を受けても被害をできるだけこう少なく済ませる、小さ
くする、少なくする、
うん、はい、特に大事なのは命の問題。
なるほど、
うん、やっぱり命を守るのがもう最大限 のことなんで、もう命さえ助かればあとはまあ変な話どうにでもなるかなと思うんですよね、
はい、
あの京都っていう町あるいはその地域、うん、まあ、もちろんいろんな状況があるだろうとは思うんですが、はい、いざという時にやっぱ助け合いっていう精神が残ったあの町ですから、
はいはい、
ですから、まあ、そういう意味ではまず自分の身を守っていただいて、うん、それからテレビとかラジオとかネットで出てくる情報について真に受けると、
うわあ大切なこと、
うん、真に受けてほしい本当、
なるほど、うん、
そこをスルーしてると
真に受けるか、
うん、結局何分の1で変な話亡くなられたあるいは、はい、なんていうんですか、まあ、もう変な話もなくなってしまうということの中に自分が入るか入らないかの瀬戸際のラインっていうのはそこだと思うんですよね、はい、
そうですね、
よく言うじゃないですか、あの川見に行ったらあかんでとか、
はい、もう船の様子とか、
そうそうそう、
何かの様子、
田んぼの様子とかね、
見に行って亡くなってるか、うん、あかんやんというところを、あの第三者的にそう思ったりもするんですが、
です
今おっしゃったやっぱりそういう方も真に受けていたらそうはしなかっただろうということですね、
うん、
はい、大切なお話を伺いました、ありがとうございます。さあこの後は高桑さんは京都文化博物館の職員でもあられまして、
はいはい、
この京都文化博物館のお話を伺います、よろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。
引き続き、京都府災害ボランティアセンター副代表そして京都文化博物館職員でいらっしゃる高桑哲徳さんにお話を伺います。ここからは、はい、京都文化博物館の職員としてのお立場のお話です、
はい、
この、京都文化博物館が開館35周年っていうのが、
はい、そうなんです、
こう意外っていう気がしたんですが、
はい、
元日本銀行の、はいはい、ビルが結構古いと思うじゃないですか、はいはい、100年以上経って、はい、35周年ってどういうことなのかなという、まあ、そのお話をちょっと
京都文化博物館は、まあ、本館と別館とあって今おっしゃっていただいたレンガの建物、旧日本銀行京都支店の、ね、はい、レンガの建物、あれは、まあ、できたのが1906年ですからもう100年以上経つわけですけども、は
い、
文化博物館が、まあ、北側にある本館ですね、これが開館したのが、35年前の10月の1日ということなんですね、
はい、
で京都にさまざまな文化芸術がある中で、
はい、
トータルで見せるところをがないんじゃないかという話になって当時、京都文化博物館というのを作りましょうというのを京都府が決めて、で、出来上がった建物が今ある建物なんですけども、あそこが
北側のビルのビルお話ですか、
うん、そうそうそう、あれが35周年なんです。
へ、
はい、
そうですか、
はい、
なんかちょっと番組始まる前に、はい、もっと面白い歴史的お話を
言いましょうか
言ってください、
はい、だから
ちょっと1分ぐらいで、
うん、まあ、文化博物館の別館というのは、まあ、旧日銀の京都支店で、はい、1906年に開設をされて当初は出張所って言ったらしいんですよね、
はい、
でそれがその後、支店に格上げされてで昭和40年ぐらいまで あそこで日銀として営業をします。
でその昭和40年、
そうなんです、
割合最近ですね。
そうです。で今河原町2条に移転してますけれども、
はい、
その後売りに出されるんですよ、建物空っぽになって。
へ、
ところがこれあかんやんってこれ売ったら絶対潰されるでっていう
とも誰かが思ったんですか。
思ったんですね。でその思った方が、まあ、今ありますけども古代学協会という団体 の代表なさっておられた角田文英という方、この方が、はい、いわゆる現代のクラウドファウンディングのような形で資金を募って建物と土地を買い上げるんです。
素晴らしい。
で買い上げて当初平安博物館という名前で別館建物だけで運営されるんですね。でその後ですね、まあ、京都文化博物館ができる、うん、
はい、
という話を受けた時に、
はい、
建物を、まあ、おそらく長い将来のことを考えてたと思いますけども、
はい、
京都府に寄贈するという形。
偉いその方、
うん、はい、素晴らしいですよ。だから
だからもう一度お名前を。
角田文英って方です。
そうですか、はい、
ですからあそこの建物が、その何ですか、あのお、まあ、角田文英さんがその古代学協会として取得をした翌年ぐらいに重要文化財指定を受けてるんですよね、
はい、
だからあのこれはもう守らなあかんっていう意思のもとに行動された結果ですね。
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
で、はい、その方がそうやって、はい、あの買い上げてくださって、はい、そしてまた京都府に寄贈してくださったと。
これ大きいと思います。
そのおかげで今その京都別館ホールがあるというところで、
はい、 そうです
、はい、そしてこの35周年に向かって、
はい、
高桑辰徳さんは今準備中です。
はい、まあ、35周年ということで、まあ、博物館全体でですね、いろんな、まあ、この35周年のご愛顧にというかね、
ご愛顧に答えて
お答えしてあの、まあ、変な話ね、例えばそのテナントさんと一緒に、コラボ企画で、今回オリジナルグッズ作ったりするんですよ。
35周年
の、ね、そうそれとか、展覧会 の、 まあ、いわゆる総合展示室っていうのがありますが、はい、2階にそちらの無料開放したりとか、はい、いろんなイベントもやるんですけれど、
はい、
その中で一応僕担当しているのがコンサートをやります。
はい、
はい、5日間
素晴らしい
入場無料。
え、嘘本
当本当
あの、ね、そうなんですか。
これ入場無料です。はい、
すごい、
大変なことになるかもしれないな
と思ってますが、偉いことですよ。
はい、開催する日程を、まあ、ちょっと口頭で10月の4日、
う
ん、まあ、1日がね、あの開館記念日で、10月の4日、
はい、
5日、それから10月の12日でちょっと間を空けて12月の14日と20日、
はい、
この計5回、5日間、コンサート
別館ホールで、
別館ホールで、はい、
で中身が、
中身がね、これね、もう自画自賛ですよ。
いいです、
あ、いいですよ、全然、
はい、あ、言ってください。あ、いや、私が言うんじゃない、はいはい、もちろん、
今回あの若手のですね、はい、もう新進気鋭のアーティストさんにいろいろ活躍していただきます。
はい、
本人聞いたらびっくりすると思いますけど、梶原千里さん、これはあの バイオリンの方ですね、
はい、
それから佐藤響さん、これチェロです、
うん、はい、
それから、ピアノで、小島亮さんとか池田すみれさん、大倉拓也さん、それから、あとはですね、矢野桃香さん、この方もピアノです。そして、弦楽アンサンブルで、藤村聡さんという方も、これ皆さん狂芸の OB なんですけども、やっていただきます、
はいはい、
それから、先ほどの、ね、オープニングの曲でもめっちゃ喜んでたんですけど、14日にですね、
12月14日、
はい、
これは、ね、木曜日、
もう音楽アラカルトです。だから、声楽アンサンブルアリーノ、それから先ほど北欧伝統音楽ドレクスキップ、めちゃめちゃ久しぶりなんですけど、
元気にされてるんですか。
元気元気、めっちゃ頑張ってありますよ。
この音楽全部ドレクスキップなんです。
ありがとうございます。
スウェーデンか北欧に勉強に行くということで、日本で今活動されてるんですか。
日本で今活動されて
る、ね、そうですか、いや、うん、嬉しい
それから大西隆弘さん、この方声楽で、いろんな日本の歌曲とか仏教参加とかね、
はい、
そういうのやってくださいます。
いや、
そして、満月堂っていうね、これはもう急に年齢高くなりますけども、
は
い、我々懐かしいんですが70年代フォーク
へー、
こういったものも入れて、
それは高桑さんコーディネートアイディア、いろいろこう人脈、
もう、はい、もう
全て
を頼りまくって、
はい、素晴らしい。
ちょっと、ね、今回これはもう本当に目玉になりますけども、はい、別館ホールでストラディバリウスが聴けます。
いや、
これはね、
どこのどなたが、
オーストラリア の、はい、バイオリニストなんですけども、うん、ルッツ・レスコビッチっていう方、ピアニスト長谷川美沙さん。